会派質問、まちづくりを問う。志向会、代表者、福田健吾、副代表者、佐々木照彦、岩田淳二、土屋晴美、藤井康弘、吉安慎太。所信表明質問、子どもの最善の利益とは。質問、子育てにおいて家庭教育の優先原則があるが、家庭に踏み込んだことを言っていない。そこはどう考えているか。答え、子育てする上で家庭が第一義的な責任を負うところであり、そこに寄り添いながら支援しているところである。デジタルデバイド対策について、質問、AI、デジタルを上手に駆使して行政の効率化を進めるにあたり、デジタルデバイド、情報格差への対策は具体的にどう取り組んでいくのか。答え、これまで学び交流プラザや各市民センターにおいてスマートフォン講座や利用促進のガイドブック作成などに取り組んできた。デジタルに興味がない、必要性がないなどと感じている方々に対して、デジタル技術の利便性を知り、関心を持ってもらえるようにするため、今後はさらにスマートフォン体験会を実施し、どのようなことが障壁となっているかなどについてアンケートを行い、市民に寄り添ったデジタルデバイド対策をしっかりと進める。新南陽市民病院の機能拡充とは、質問、将来の新興感染症などに備える機能の拡充とは何か、その具体的な内容は。答え、感染症対策のための動線や十分なスペースが確保できていないので、それらの整備が必要と考える。オンライン診療にも取り組んでいきたい。会派一般質問、離島振興について。質問、大洲島離島振興計画において、高齢者などの介護サービスの確保、福祉の増進に関しての対策は維持されていくのか。答え、大洲島デイサービスセンターは、島内唯一の福祉施設であり、誰一人取り残さないためにも、介護の拠点として維持していく必要がある。今後も継続的な施設運営に取り組む。質問、大洲島で令和3年から5年にかけて子どもが誕生した。それをどう捉え、未来が生まれる島づくりとして計画を進めるのか。答え、非常に明るい話題と捉え、今後の島の活性化に向け大いに期待する。大洲島に住む皆様が安心して暮らし続けられるとともに、交流人口や関係人口の拡大につながるよう、住民の皆様のご意見や移住者などのニーズを把握しながら、引き続きしっかり取り組む。障害者支援について。質問、障害者雇用が進んでいる現代において、運転免許証がないことがネックとなり、就職活動に支障をきたしているようだ。現在、身体障害者手帳及び療育手帳をお持ちの方には、自動車運転免許証の取得に向けた市の助成があるが、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に対しても、この助成を適用すべきではないか。答え、精神障害者の方も対象となるよう検討しており、本事業の対象者の範囲拡大を進める予定である。ドローンの運用拡充について、質問、ドローンを導入し、活用している自治体が増えている。本市も1台のドローンを保有しているが、活用状況は。答え、民間資格を有する職員が4人おり、橋梁点検においてより精度の高い診断に活用している。他にも水産課による大島干潟の模状の状況調査や、農林課による農地の耕作状況の確認、観光交流課による PR 動画の作成に活用している。不登校支援について。質問、不登校児童生徒数が増加傾向にある。 タブレットなどを活用する学習支援や出席認定にばらつきがあってはならないが、現状は、またフリースクールへ通所する子どもの支援についてどう考えているか、学校へ戻ることも大切だが、それ以上に社会的自立を目指すことが重要であると思うがどうか。答え、学習支援、出席認定については、校長が教育委員会と連携して判断する。学習成果を評価に反映する場合は、教育課程に照らし判断している。フリースクールへの通所支援は今後検討する。学校への復帰も社会的自立の途中で必要であると考えるが、そのゴールを見据えながら対応している。周南市民の会。代表者、小林雄二。副代表者、島津幸雄。尾崎隆則。田中明。友田秀明。所信表明質問。子ども真ん中宣言について。質問。子ども真ん中社会の実現を人口減少の柱として取り組む上で、子ども基本法の策定についての考えは。答え。本年4月1日に周南市子ども真ん中社会推進本部を設置し、今後この推進本部において、子ども政策の基本方針や計画策定、具体的な取り組みの検討を行う。質問。希望者が児童クラブに入会できなかったという事例がある。これは本市だけの問題ではないが、所信の中で子どもを取り巻く環境の多様化、複雑化に十分配慮すると言われている。最善の対処が必要と考えるがどうか。答え。子どもを大切にできなければ、本市の人口減少対策はできない。そのために、この4年間で取り組んでいく。お気づきの点があれば、一緒に提案をしていただきたい。児童クラブの施策も一生懸命取り組んでいく。文化の薫る街づくりと人口減少について。質問。小ホール建設は市長の考えの中に決定事項としてあるのか。答え、多くの市民から建設要望を伺っている。本市の文化力向上、また町のにぎわい創出のためにホールは必要という認識である。現在、国により最適利用プランの策定に取り組んでいるところである。補正予算質問。統合型公務支援システム共同利用料について。質問。統合型公務支援システムとは、また教職員の働き方改革につながるものなのか。答え。この度導入するシステムは、小中学校の児童生徒の情報を一つのシステムに統合し、学校においてデータの一元管理や、教職員間で情報共有を可能にするものである。県内で共通の統合型公務支援システムを導入することで、公務に係る運用の標準化、スムーズな情報連携、システム保守作業の削減などが実現され、教職員の負担軽減に大きなメリットをもたらすと考えている。会派一般質問。JR 徳山駅に停車する新幹線のぞみ号の増便について。質問。3月定例会で議会として JR 徳山駅への新幹線のぞみ号停車本数の増便を求める要望決議を全会一致で可決したが、その後どのような対応をしているのか、現状を問う。答え。3月末に徳山商工会議所、新南洋商工会議所の会頭や役員の方々と危機感を共有するとともに、地域一丸となって、望みの増便に向けて要望活動を行うことを確認した。商工会議所でアンケートを実施しており、今後はアンケート結果などを踏まえ、県や JR 西日本旅客鉄道株式会社に対し、望みの増便を強く要望していきたいと考えている。 周南公立大学について、質問、開学2年目を迎えた大学の現状は、また財政面で心配はないのか。答え、周南公立大学は開学以来地域の成長エンジンとなるというミッションのもと、魅力ある大学づくりに努め、地域の皆様に支えられながら、地域貢献型大学としての歩みを着実に進めている。財政面では、大学からの寄付金30億円と、記載15億円を活用して、新校舎や施設改修工事などを実施している。記載額の増加により、償還額が増加し、将来の建物更新に向けた積立額は少なくなるが、償還後は順調にいくと認識している。現在2年目だが、想定通りに進んでいる。震災場について。質問。震災場について今後のあり方は。答え。震災場の建設は、下松市、光市、及び本市で協議しながら、周南地区衛生施設組合が進めている。施設の使用料は、組合議会において有料化議案を可決し、12歳以上は1万円とされた。今後、考え方や課題などを整理し、皆様にご理解いただける最上運営となるように検討を進める。新南洋と鹿野の施設は、現状施設の場合は無料のままとする。自由民主党周南。代表者、古谷幸男。副代表者、田村雄一。有田力。小林直樹。篠田雄二郎。所信表明質問。4、5年先に目指す街の姿について。質問。先の先を見据えることはもちろんだが、4、5年先に取り組み状況でここまで見えてくればよいというものはあるか。答え。選挙では人口減少対策だけを訴え、4、5年先にこうあったらいいというものを公約として掲げ、この度の所信表明でも述べた。少子化については危機的状況を強調すればするほど、若い人たちにとってプレッシャーになるのではないか。実現すべきは、将来への不安が解消されて、結婚や出産、子育てに安心と希望が持てる、そんな道筋を示すことが求められていると考える。会派一般質問。農業振興と食の安全について。質問。本年9月から、地方自治体が国に申請することで、企業の農地取得が可能となるが、本市の対応は。答え。あくまで慎重な体制を整えつつ、優良な企業に積極的に参入していただけるよう、この度の規制緩和を効果的に活用したい。質問。地元産品のブランド力強化に官民一体となって取り組むべきと考えるがどうか。答え。長尾地区や三尾地区では小麦の新品種、西の柔の生産が本格化する。加工品開発や販路拡大の支援など、ブランド力強化と地産地消の推進に一体的に取り組む。自治会活動支援について。質問。伐採した竹の処理に困る現状がある。市が小型の自走式竹粉砕機を用意し、希望する自治会に無料で貸し出せないか。答え。竹粉砕機は市の貸し出し物品に含まれていないが、伐採した竹を安全かつ容易に処分できるようにすることは、自治会活動の負担軽減、また持続的な活動に寄与するものと考え、前向きに検討する。2050年を乗り越えられる周南市について、質問、人口減少は、社会制度の持続可能性や、経済の先行き不安を助長し、労働者不足による経済の減退、 現役世代への負担増加など多大な影響を及ぼす喫緊の課題である。このことにいかに取り組んでいくのか。答え、すべての施策は人口減少対策につながるという認識のもと、子育て世帯に対する切れ目のない支援や産業基盤の整備、新たな雇用の場の創出、AI 化の加速、既存の公共施設、インフラを生かしたまちづくりの推進などに重点を置き、これまでにとらわれることなく人口減少に真正面から抗う。地域住民によって維持管理されている施設について。質問、公園、グラウンド、またそれらと一体となっている法定外公共物が挙げられるが、維持管理が困難となってきている施設について今後どのように取り組むのか。答え、経年劣化や担い手不足、過疎化などで維持管理が困難になってきているという声も届いている。利用者や地域の皆様にとっての憩いの場として重要な施設と認識しており、それらと一体となっている施設も含めて維持管理が困難な場合は、地域と十分協議をし、利用状況に応じて適切な維持管理に努める。周南市誕生20周年記念事業について。質問、市政施行20周年を迎えるが、その道のりは決して平坦なものではなかった。合併後、合併特例債約472億円により、50を超える事業が実現し、市政発展に大いに貢献したことは特筆すべきことである。10月に開催予定の記念式典においても、合併の意義についてしっかりと触れておくべきと考えるがどうか。答え、合併特例債は市の一体感の醸成といったことも含め、まちづくりに非常に役立ったありがたい財源であったと認識している。今回20周年を迎えるにあたり、過去を振り返りつつ、これからの周南市を作っていくための一つの区切り、キックオフと捉え、今後のまちづくりについても考えていく良い機会にしたいと考えている。3期会代表者、福田文治、副代表者、青木義雄、長峰俊明、細田健二。所信表明質問、なぜ人口減少対策のみなのか。質問、所信表明にあるのは人口減少対策のみである。他にも市が抱える課題はある。所信表明に他課題への取り組みがない理由は。答え、所信とは信じるところ、信じている事柄を明らかにするものである。人口急減社会襲来は地域の存在に関わる危機となる。すべての施策は人口減少対策に結びつくという強い信念からである。質問、少子化対策はすぐに結果は出ない。いつ頃から結果が出ると考えているか。答え、短期間で結果が出るものではなく、長期にわたる取り組みが必要である。現在の施策を改善、進化、定着させていく。地域内雇用における人口減少対策について。質問、企業、事業所の存在なくして地域内雇用は確保されないとあるが、既存企業への支援を手厚くするということか、それとも新規の企業へも広げていくのか。答え、地域内雇用は大切であり、新しい産業も起こしていく時である。産業団地も各企業と話し合い随時進めている。会派一般質問、投票率向上の取り組みについて。質問、有権者の3分の1しか投票に行かない現状をどう受け止めているか。答え、決して望ましい状況ではない。投票環境の整備、啓発活動、若者への主権者教育などを行っていく。質問、市長選や市議選で政見放送を行えないか。候補者の訴えや人となりが分かり、 投票率向上の一助となると考えるがどうか。答え、公選法で政見放送は国政選挙と知事選挙のみとなっており、現行の選挙制度では政見放送を独自に実施することはできない。異次元の少子化対策について、質問、保育所の利用要件を緩和する新たな制度として、親の就労時間を問わず誰でも時間単位で保育所を利用できる。子ども誰でも通園制度が令和8年度から全国で実施される方向であり、保育所運営の課題解決が必要となる。保育士業務に関する人手不足、業務負担、保育士の質の向上、処遇改善といった課題の解決に向けた取り組み状況は、答え、保育所運営において最も大きな課題は保育士不足である。多様な勤務条件で保育士の募集を行い、保育士の確保に努めている。また、保育士の負担軽減と保育業務に専念できる、働きやすい環境を整えることで、離職防止と就業意欲の向上につながるため、保育周辺業務を行う保育支援者や看護師などの専門職の配置に対して、私立保育所に対する経費補助を行っている。アフターコロナにおける行政運営について、質問、コロナ禍で苦しんだ市民、特に通常の成人式ができなかった世代に対して寄り添う姿勢はあるのか。答え、令和2年度以降、コロナ禍により新成人が一堂に会する機会を得られなかったことは、やむを得なかったとはいえ、大変残念である。今後、コロナ禍による影響を受けた若者から、相談があれば、関係者に寄り添いながら話を伺っていきたい。公明党。代表者、金子優子。副代表者、遠藤真一。江崎佳代子。小池和正。所信表明質問。子ども真ん中社会、実現のために。質問。伴走型支援の研究を進めて、子どもや保護者の目線で進化させる、また経済的負担の緩和を目指すと言われているが、誰一人取り残さないという意味でも、小さな声を拾い上げて支援の拡充を進めていく考えはあるか。答え、制度の狭間にあったり、多様化する中で、ニーズが合わない子育て世帯に寄り添いながら、ライフステージに合うものを切れ目なく続けていくことが、基本の考え方である。会派一般質問。デフリンピック開催を契機に、聴覚障害者の理解促進を。質問。聴覚障害者の理解促進のため、デフリンピックの2025年東京開催を市民に周知してはどうか。答え。2025年に100周年を迎える、歴史ある聴覚障害者のスポーツ大会、デフリンピックが日本で初開催となる。聴覚障害への理解がさらに深まり、共生社会の進展につながる機会と捉え、聴覚障害者協会や関係団体と連携し、幅広い周知を図る。デジタル化による障害者への負担軽減を。質問。障害者手帳をスマートフォンに無料登録できるアプリ、ミライロ ID の導入を検討してはどうか。答え、手帳を所持する方の利便性の向上、個人情報を提示する際の精神的負担の軽減及び社会参加の促進を図る観点から、導入した他自治体の情報を収集し、検討を進める。市民に寄り添った鳥獣被害対策を。質問。各地で熊の目撃情報が相次ぎ、猿が群れで出没するなどしている。市民の安心安全を守るための鳥獣被害対策は。答え。鳥獣の生態や追い払い方法などを学ぶ勉強会や花火による 追い払いの実技研修会を開催し、市も一緒に現場に入るなど、きめ細かな支援で防止対策に取り組む。質問、ドローンや ICT を使った鳥獣被害対策は？答え、ドローンを使った追い払いの実証実験を行い、総合的な活用方法の調査研究をする。また、箱罠設置者の見回り作業の負担軽減が図られる長距離無線式パトロールシステムを実証実験し、費用対効果を調査研究する。保育環境のさらなる充実を。質問、保育の周辺業務を行う保育支援者の配置状況と現場での新たな業務ニーズは？答え、公立保育所及び認定こども園では、計12施設のうち7施設に配置し、私立保育所などでは19施設のうち6施設で雇用されている。新たな業務ニーズとして、開園・閉園時における会場・施錠などの施設管理、空調管理、安全点検などがある。朝早くから園児を受け入れ、また夕方も延長保育などで長時間の運営が求められる保育所において、保育支援者の配置は保育士の負担軽減が図られるとともに、安心して子どもを預けられる環境づくりや事故防止など保育環境の充実につながるものと考える。引き続き保育士が余裕を持って業務に従事し、子どもたちの健やかな成長にしっかりと寄り添うことができる環境を整備していく。日本共産党代表者魚永智行、副代表者中村文子、渡辺君江。会派一般質問、給食無償化の財源はある、国を待たず独自で実施を。質問、これまで給食の無償化については財源確保と国や他自治体の動向を見て研究したいと言っていた。政府の子ども未来戦略方針では給食費の無償化は先送りされている。県内では7市町が無償化しているが、財政力指数では阿武町 0.16、 下関市 0.54、 和木町 0.68、本市は 0.78 と、この7市町より財政力は強い。本市は本当に財政が厳しいのか。財政調整基金は約47億円、減災基金は約13億円、子ども未来夢基金は約14億円ある。無償化は市長や教育長にその姿勢があるかどうかの問題と思うがどうか。答え、就学援助制度などで必要な支援に努めるが、国の意向を踏まえ研究していく。鹿野地域における生活交通について、質問、市長選挙にあたって公約に住みたくなる町へとして、岩徳線や生活交通の確保に努めると述べた。このことを心強く思っている。鹿野の高齢者から、公共交通が生活実態と合わず困っていると聞いた。この方は3時間働くために徒歩で往復2時間かけて通勤している。鹿野の生活交通対策は？答え、路線バスの廃止に伴い、鹿野地域等乗り合いタクシー、ふれあい号を運行している。導入して15年以上が経過し、令和4年3月にアンケート調査を実施した。その結果、利用したい人、運行日が合わない、予約が面倒などの意見をいただいた。利用しやすい生活交通となるよう、見直しの検討を行う予定である。自衛官募集事務での個人情報提供について。質問、市が自衛官募集に協力する理由で、市民の個人情報を自衛隊に提供しているということを対象年齢者や保護者に知らせているか。答え、自衛隊への情報提供について、該当者及び保護者に知らせている。 保護者に対する通知は行っていない。質問、本人の同意もなく自衛隊に市民の個人情報を提供することはやめるべきと考える。当面、情報提供を希望しない市民の情報は自衛隊に提供する名簿から削除できるように除外申請の様式を定め、市ホームページなどでも周知することを求めるがどうか。答え、情報提供を希望しない市民への対応とその周知については先進事例もあることから早いうちにしっかり検討していく。未来ラボ代表者井本義郎、副代表者清水義政、山本慎吾。所信表明質問。小ホール新設に関する協議の現状は。質問、2期目の公約である市民ホールの新設について今後検討を開始するとのことだが、国と協議中の最適化利用プラン策定の進捗も含め、どの程度まで固まっているのか、また議論を進めるプロセスにおいて期待感を高めるためにも早めに具体像を示し、市民や議会の意見を吸い上げていくシステムを構築すべきと考えるがどうか。答え、ホールの建設候補地には市民館跡地もあるが、場所、規模、機能は未定である。本市に点在している国の機関を集約、利活用できないか協議を継続しており、一定の考えが出たら早めにお知らせしたい。早く作ってほしいとの声も多く聞いており、皆さんの意見を尊重しながら前を向いて進めていきたい。補正予算質問。道の駅の拡充、どう進めるのか。質問、補正予算で道の駅のパーク化に向けた調査費を計上しているが、前提とする調査項目は、また今後の運営はどうするのか。答え、この補正予算は市長が公約に掲げた道の駅の拡充について、民間のアイデアや参入の可能性などを幅広く調査するものである。親子で楽しめる機能、高齢者が健康的に過ごせる機能、農林水産業の振興につながる機能、道の駅や周辺地域の魅力向上につながる機能の4つの機能を示し、意見や提案を求める。現在の敷地内の整備や施設改修のほか、南側への敷地拡張も検討する。調査結果を踏まえて具体的な機能を決定し、来年度には基本計画の策定に着手する。また、既存施設は現在の指定管理者に運営を担っていただき、新たな機能の運営は基本計画の中で明確にする。会派一般質問。周南市ファミリーサポートセンターについて。質問。子どもの預かりを提供会員の自宅で行うことは、少なからず提供会員の負担になっていると思う。提供会員の負担を少しでも減らし、新たな会員確保につなげるためにも、例えば、ゾウさんの家などの公共施設も預かり場所にすることはできないか。答え、担当部局としても課題と捉えている。様々な方法を検討したい。